灰に私たちに名を読んでこのように招かれて同じ霊のご飯をですねいただける恵みを感謝いたします。今まして私はですねこの永遠の滅びから永遠の命へと招き入れる福音が語られるということにおいてもう一番ですね本当に世界で今この瞬間素晴らしい場所にいるんだというですねそのことを覚えて神様に期待を持っていいことをいただきたいと思います。先週はですね昇天者記念礼拝でありました。その前が、復活ですよね。そしてその前は受難、この流れの中に私たちは招かれています。皆さんはですねどのような歩みをされているでしょうか。このイエス様の復活の恵みに私たちもやがて、いや今日かもしれません、預かることができるんだということをですねさらにその確信を深められているでしょうか。私たちはですね聖書を読んでいくときに少なくとも3つのこの地上にですね生かされている目的がわかります。皆さん言えるでしょうかね。いきなりですねこう何ですかって言われたらちょっとびっくりしますよね。一つはですねもうこれは明確です。神の栄光を表すためです。私たちの生かされている目的はですね、まあ、神の栄光というのもちょっとピンとこないので、これはですねこの身をもって皆さんを通して神の素晴らしさを表すということです。神様が素晴らしいということを表していくんですね。これが一つの聖書が教える目的ですよね。二つ目は神を喜ぶということですね。神様を喜ぶんです。皆さん喜んでおられますか。もう喜びでもう溢れてますね。もういつもなんかあんたなんか嬉しそうやね楽しそうやねって言われたらこれはすごいですよね。あのアホちゃうかって言う方がいいですよね皆さんね。能天気ね。でもあの主にやってってのが大事ですよ。インクライストがあったら単なるねもう本当にこうお気楽な人だけです。でも本当に主にやってすごく喜ぶですよね。二つ目、そして三つ目がですね、三つ目がこれは創世記一章の26から28にもありますね。これは神様が作られたこの世界を健全に管理するためです。この3つです。皆さんぜひこのことを覚えてくださいね。まあ、今日このことを親親会でも言おうと思うのでちょっと先にお分かりしました。この3つのことを私たちは、ね、聖書から教えられているわけですね。このことに明確に生きていることはなんと幸いでしょうか、ね、このことをみんな求めているわけです。かつての私も分からなかったです。何のために生きるのか、ね、この身をもってたとえ自分で自分を見てなんて私は汚いんだ愚かだと思っていたとしてもあなたを用いて神様の素晴らしさを表していくんだというふうに神が決められたんです。だから私たちはそのことを覚えて分かりました、そのようになれるように応答しますというのが健全な歩みですね。でその中でですねいろんなことがあるわけです、ね、本当に信じられないということがまず出てくるでしょうね。まさに今日はですね信じられなかった人が出てくるんです。皆さんどうですか。聖書の中のですね特に弟子たちの、まあ、人気ランキングをつけたら、まあ、大体2番目か3番目ぐらい出てきますよね、まあ、やっぱり1番目はそうですねペトロですね、はい、もう私はペトロですねいうふうに思っている人がいるかもしれませんね。あの名前までつけてしまってね本当にペトロという人いるんですよね。一生ペテロさんと呼ばれるんですね、まあ、それはそれで、まあ、嬉しいような複雑なような、ね、でもその次ですよトマス、ね、皆さんどうですか。今日はですね、まあ、いろんな、まあ、不名誉なあだ名もついていますこのトマスのことを通して私はこの神様からのメッセージをいただきたいと思いますね。まず24節見てください。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。イエス様が十字架につけられた後3日目に復活をされました。そして今度は私たちが狙われるんではないかというふうに思った弟子たちは戸を閉め切ってこの隠れていたところに壁を通り抜けたイエス様が来られたんですよね。そして平安があるようにというふうにこの21節で書いてます。しかしそのところにトマスはいなかったんですよ、ね、なぜいなかったかという理由は書いていませんが、ね、主の復活の日に他の弟子たちと共にいなかった、復活の死を見ることはできなかったのであります、ね、まあ、他の弟子たちは今申し上げたように恐れて戸を閉め切っていた そういう状況です。その弟子たちとは別行動をとっていたわけですよね。皆さん想像、ね、いろいろされてると思うんですけど、皆さんトマスって何してたんでしょうかね。ひょっとしたらですよ皆さん、超肯定的に受け止めたらですね、あの敵をやっつけに行ったかもしれませんよね。勇敢な、ね、だって私と、ね、イエス様とどこまでも行きますって言っているところありますよね。ひょっとしたらそうかもしれないね。あまりそういうふうには聞きませんけどもね。でもいなかったんですよ。でトマスはですね、皆さんデドモという名前がついていますよね。デドモという名前がついています。でこれはですね、双子という意味なんですよ。ちょっと親近感湧くんですね私、でこれはですね、どういう意味がね、その置かれているかというと、まあ、聖書は意味のないことは記されていませんから、まあ、トマスの内側には信じるという信仰と物事は全て疑うという、その疑う心の2つの性質が宿っていたとも言われているんですよ。それを、まあ、あの表しているような名前ですよね。つまり信仰と不信仰、まさにこの信仰と不信仰の葛藤がヨハネの福音書のテーマの一つなんですよ。で信仰と不信仰、あ私のことやとね、まあ、みんなそう思ってると思いますね。信仰と不信仰ね、もう信仰一本って言いたいですけども、やっぱり何か起こるとすぐ信じられないという自分がいるということがあるわけですね。でトマスにここでは特別な光が当てられています。つまりトマスは私たちと似ているということです。でもトマスは信仰の人に変えられたい、変えられていくプロセスがここにあるわけですね。トマスはまさにその他の弟子たちといなかったことでこういうふうに言いました。25節言いましょうか皆さんで。では3、はい。それで他の弟子たちが、しかしトマスは彼らに、私の指を釘のところに差し入れ、また手を、はい、どうですか皆さん、気持ちわかるでしょうかね。ね、もう大きくうなずくところではないでしょうかね。つまり見なければ信じない、体験しなければ信じないということです。ですからここはね、疑り深いトマスと言われるんですね。どうですか、ね、これがこの根拠なんですよ。徹底して目で見なければ信じないといういわゆる実証主義的態度と言われますね、まあ、懐疑的な態度、まあ、でもですね、これトマスだけだというふうに思いがちですもん。そうじゃなくてルカの福音書とか見ていくとですね、24章の11には、ね、ところが人たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかったというところがあるんですね。つまり女性たちが復活のイエス様と見た、ね、イエス様に会ったと言っても他の弟子たちは信じなかったということを聖書は言っていますので、トマスに限ったことではないわけですよね。まあ、ですから、まあ、トマスは申し上げたように、もう本当に全て疑っていくという見方をしている人でもあると同時に、まあ、本当にそれは裏返せば信じたい、探求したい、ね、という人でもあるでしょうね。つまり正直な人間であったというでしょうね。皆さんどうですか、例えばね、他の人がね、見た見たって言ったらなんか思わず合わせてしまいたくなるという欲求ないですかね。えみんなが笑ったら何かしらけど笑っとこうとかね、はははははとかね、私はやっぱりね、長いものに巻かれていくような傾向がやっぱりあるんですね。まあ、何度も申し上げたように、私たちは和をもって尊しというふうな文化があります。だから自分だけ違うようにね、言ったり考えることはあまり心地よくないということないでしょうかね。でもトマスはそう考えたら本当にですね、私は見なければ信じないと言った正直な人ですね。つまり彼は自分を偽ることができなかった。え、みんながね、はいと、で、明らかに間違っていることをね、はいと、いやそれ正しいというふうな中であって、いや間違ってますということができた人だと言えるでしょう。いかがでしょうか。つまり他の人と調子を合わせることはしなかった、いやできなかった、ね、と言えるでしょうね。トマスは決して信じない、信じてやるものかというのではなくて、信じたいけど信じられないということです。そういう意味で彼はどうしてみんなとそこに僕はいなかったんだろうか という後悔と自分を責める思い、そして私も会いたい、悔しい、なんでお前に会って僕にはないんだみたいなね、わかりますこの気持ち。私はよくわかりますね。私もそういう経緯でイエス様と出会えたので、なんでお前がみたいな感じですね。だからよくわかりますよね。だから信じたいけども信じられない、ね、私も会いたいんですという強い思いを持っていた人と言えるんじゃないでしょうかね。いかがでしょうか、ね、私たちはこのことを覚えたいのであります、ね、まだトマスはですね、さらに言えば勇気がある人と言えるでしょうね。もしかすると、ね、彼はヒーローのようにイエス様と共に死のうと弟子たちに提案したことがあるんです、ね、しかし、ね、このトマスはそういうことを言うこととやることはやっぱ別ですから、ね、なかなか難しいものがありますよね。だからそれをですね、この自分で正直にやり続けるということはやっぱ勇気がいる。やっぱり本当にみんなが違う方に行ったら自分をそれを言いつけるのは本当に難しいでしょう。特にこのところではですね、10人全員が私は見たというふうに証言して、そして自分だけはそれを体験していない、でそういう人と、ね、一緒に過ごすんですよ皆さん、ね、どうですか。なんかこう疎外感も感じるし、仲間外れももちろん思うでしょうね。辛かったと思いますよ。だからそういう中にあってもトマスは仲間から、ね、離れて単独行動を取っているというところはないんですね。彼の中にあくまでも踏みとどまっていった。ですからここもですね、彼は自分もそういう経験をしたい、信じたいゆえに真理を求め続けていったということがわかります。ですから私はですね、本当にトマスのあだ名を変えたい、ね、疑り深いってみんな教えられたでしょ。やっぱりですね、そうじゃなくって求め続けた真理の探求者トマス、かっこよくないですかね。そういうふうに変えたいと思うんですね。皆さんどうでしょうかね。これはですね、聖書が私たちに教えている、またこれ本当にそうなってほしいと言われている姿ではないでしょうか。求めなさい、そうすれば与えられます、ね、叩きなさい、そうすれば開かれます、ね、探しなさい、そうすれば見つかるんです。真理の探求者、私はですね、イエス様と本当に恵みによって出会わさせていただきました。もうこれで一致和解ではないんです。そこから始まるんですよね。洗礼はスタートだということを何度も聞いてるでしょう。だから私たちはですね、もうこれで分かったというふうにもし思ったら、全く何も分かってないということだということも聖書は言ってますね。だから真理の探求者であり続ける、そのことを私は受け取っていきたいですね。まさにトマスはそういう生き方をしていたんです。だから私はどうでしょうかね。ただ疑っているだけ、ね、信じられないというだけではいけないということですよ。求めること、つまりですね、聖書を見ていくとこの疑問、ね、疑うことと不信仰は違うということが分かりますね。疑いから生まれてくるんですよ。神様これは一体どういうことでしょうかと祈りますよね、真実に、ね、そして神様これは一体私何を、ね、教えようとされてるんでしょうかというふうに求める。そして分からない箇所ができたら、一体これどういう意味でしょうか、ね、ここではこういうふうに言って、ここでは違うように言って、何ですかこれはみたいなね、そういう矛盾がこう気づいたら、それを求めていく、求め続け、ね、叩き続け、探し続けと言われているのはそういう意味ではないでしょうか。そのことを私はですね、し続けていくときに、また祈り抜いていくときに、神様があるとき本当に気づきを、あ、こういうことなのかということを教えてくださることが本当にあるんですよね。皆さんどうでしょうか。イエス様はたとえ場所の中で、父がこの必要な求めに最良のものを持って必ず応えると言われているんですよ、ね、イエス様は、ね、求めるものに聖霊を、一番良いものを与える、聖霊を与えるというふうにも言われているわけですね。つまり聖霊様が本当によく響くようになってくると言ったらいいんでしょうかね。 神様が本当に私たちに与えてくださったその神様と響く部分がより広がって神様とつながっていくということですね。その鍵は疑問を持ったら求め続けていくんです。もう分からんというので終わるんではないということですね。そういう意味においてですね、まさに子供はですね本当に素直ですよね。分からんことは分からんって言いますね。分かったら分かったって言うでしょうね。幼ければ幼いほどね。でまずいものはまずいって言いますよね。絶対お弁当は言いませんよね。状況を選びませんね。 TPO なんかありませんよね。まさにそういう状況をイエス様は子供のようになれと言われたんですが、つまり神様に向かうことにおいてはですよ、子供のようになりなさいと言われた。子供のように打算的でなく、ね、疑り深くもなく、もらえるものにはびっくりするぐらい厚かましくて遠慮せえと思う時も、ね、ありますが、ね、そんなこともせずに、つまり神様からいただける恵みに対しては貪欲であってもいいんだということです。皆さんどうですか。皆さん神様からの、ね、恵み遠慮した1週間見ました今週。いやイエスいいです、どうぞそれはもうイエス様でお使いくださいみたいなことを言ったらですね、もったいないですよ、ね、何度言いますか。神様の恵みは祝福は底なしなんですよ、ね、皆さんあの限界がもしあると思ったら今日その考えを捨ててくださいね。神様は何て言われました。ほんまかやと思う方はマラキ読んでくださいね。何て言うか、天の窓を開いて溢れんばかりの祝福をあなたに注ぐかどうかを試してみようと言われたんですよね。あの中世的な文脈では、まあ、捧げ物のことですよ、ね、10分の1の文脈です、ね、だから本当かどうかと思ったらされればいいんです。皆さん示されたらね、思いっきりしたらいいんですよ、ね、10分の1と言わず10分の9でもいいですよ、ね、バーンって捧げる、ね、試してみようというのはあそこだけですよ聖書では、ね、だからとにかくこう示されたらやる、これが本当に神様生きておられるすげーっていう鍵です。だから神様は子供のようになれと言われたんです。だからそういう意味ではね、本当にトマスはまさにそれにぴったりと合ってたんですよ。だからイエス様の気持ちはねすごく嬉しかったと思いますよね。だから弟子たちがすれば何やこいつと思ったかもしれませんね。ここに違うんですよ。人間の見方と神の見方が違う。私たちは神様がどう見ておられるかに立つんです。アメンですかね。ここに立つ。でこのようにトマスは正直に言いました。私の手をその脇に差し入れてみなければ、ね、釘の跡を見なければ決して信じません。本当に正直でしょう。でそれに対してね、もしイエス様がもう何にもねリアクションを起こさずにもうそれこそスルーされたら、これはあこれやったらあかんやと思うんですよ。でもこの後どうされました。イエス様が読みましょう。26、27節、ちょっと長いですけども味わいながら読みましょうか。では3、はい、8日のうちに、それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい、はいと言われた。皆さんトマスはですね、皆さんトマスに会ってくださいね、はい、1週間これ8日のうちというのはこれ1週間だから日曜日から日曜日です。次のこれ日曜日のことです。だから日曜日は再権限の日とも言われるんですよ、ね、だから特別な日なんですよ。復活の日曜日とともに再権限でしょ。再というのは再び現れるということですね。日曜日だから特別なんです。なんとですよ皆さん、イエス様はトマスだけのために現れてくださったんですよ、ね、えこれすごくないですか。ここに分かりますよね。ただあなたが一人だけでもあなたのためにイエス様は十字架にかかってくださる証拠がここにもあるんです。トマスだけのために来てくださった。そしてしかも同じことを再現してくださった。再現不良みたいなもんですよね。これ同じような状況ですよね。真ん中に立って平安があなた方にあるように、これは19節でも言われている言葉ですね。そしてトマスが願ったようにここを差し入れてごらん、脇に差し入れてごらんということを言われたのであります。つまりですね、この悶々と苦悩の日々を過ごして仲間から離れずに、でも仲間から疎外感を持ってこのトマスをその心を全部受け止めながら慈しむ眼差しを持っておられたんでしょう。イエス様は このことを言われたんですよ。ですからですね、皆さん、この平安があなた方にあるようにという言葉、決して叱った口調ではないですよね。そして特に27節の言葉は、ね、本当に愛にあふれたトーンで口調で言われたのでしょうか。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。皆さん、ここをですね、私たちも信じられない時があるでしょう。でもその時にイエス様、このように関わってくださることを覚えたいんですよね。決してお前なんか向こう行けと、お前なんか知らんと言われない。捨ておかずイエス様の方から来てくださって、慈しんで、そしてあなたの指をここにつけて私の手を見てごらんと、つまり要求をしっかり受容してくださるイエス様の姿があるんです。皆さん、いかがでしょうか。これがイエス様の姿ですよね。そしてその後にイエス様は、信じないものにならないで信じるものになりなさいと勧めの言葉を語られた。イエス様と3年間を共にして教えを聞き、不思議な技を見てきたんです。にもかかわらずイエス様の復活が信じられないトマス。本来ならね、本来ならですよ、筋的に言えばイエス様が言っておられたので、ね、言っておられてましたよね、何度も十字架が変わる前に。だからもうこういう復活されたということを弟子たちが、他の弟子たちが言ったら、あ、やっぱりそうやったんやって言ったらよかったんですよね。これ筋的には。でも私たちはそう思えないじゃないですか。そんな常識外れなこと、つまり非現実のことが起こるはずがないと思うからです。つまり私はですね、目に見えることしか信じないというのがやっぱあるんですね。だからイエス様はここで本当に叱ってもおかしくないところでしょう。でもそのイエスの言葉が、信じることはできないトマスのために、トマスのためにだけここへ来てくださった、ね、本当に忍耐深い主イエスの姿がここにもあるんです。これが聖書を教える神様ですよ。皆さん、どうですか。皆さん、もしかしたらそれとはずれた神様感があったら、今日しっかりとリセットしたいと思うんです。劣等感や苦悩で悶々としているあなたの魂を決して放っておかない、人格的にかかってくださる主イエスの姿、それが浮き彫りにされているのであります。イエス様はトマスのこの鈍さを叱られた様子はございません。トマスは復活の出来事を、俺は信じられたと、信じたくなかったのではないと申し上げました。信じられなかったんです。その苦悩も神様は十分承知で汲み取ってくださっていた、ね、この弱くて鈍くて疑い深いが正直な人間のもとに、主は自ら足を運んでくださるお方です。なんという感謝でしょうか、ねね、私たちも同じようにね、このような心になることがあるかもしれません。神様を、御言葉を信じていくように勧められても、なかなか信じたくても信じることができませんということですね。いや、ますます分からなくなることがあるんです。泥沼に陥ってしまうということもあるかもしれません。しかし、そのような私たちに主は身を止めてくださっていることを忘れないでいたいんですね。これは確かな約束である事実です。このトマスのように心の内側の、ね、思いを全部出して叫んでいく、主を教えてくださいと祈り求め続けていくならば、必ず答えてくださるんだということです、ね、ここに私は確信を持っています。ですから、もしこの中にイエス様のことが、ね、まだよくわからない、イエス様のことがまだ信じられないという人がおられたら、神様、あなたが本当に言うならば、ね、私に教えてください、私に分かる形で教えてくださいと祈りつけてください。祈ることができるのは人間にだけ与えられた特権ですから、ね、で皆さんが関わっている、ね、方で、もしね、あと一歩なのになというふうな、ちょっともどかしい思いを、ね、感じるような人がもしいたら、そういうふうに進めて差し上げたらいいですね。神様がもし本当におならば、どうか明確に教えてくださいと祈ってみられたらどうですかと。 神様はね、その方を放っておくことはないということです。このトーマスを放っておかれなかったからです。私はどうでしょうか。ではこのようにですね、イエス様が信じないもにならないで死にもになりなさいというふうに招きをいただいた、このトマスはどういうふうに考えたんでしょうか。最後の方ですね、28節29節、ここを味わいながらゆっくり読みましょうか。では3、はい、トマスは答えてイエスに言った、私の神。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。はい、そうです。今日の中心セリフですね、本当に有名なところです。皆さん、まずトマスはですね、私の主、私の神というふうに言ったんですよね。皆さんよく覚えてくださいね。イエス様が招かれたことをしなかったんですよ。つまり差し込まなかったんです。確認しなかったんですよね。確認したって書いてませんよね。つまりもう十分だったんですよ。トマスの願いは信じたいために触れたかったんですよね。でもそのことを求めたトマスは、でも見るだけでも十分だったんですよ。ここに変化が見られるんですよ。まさにこの瞬間、この27から28のこの行間、まさにですね、見なければ死にないという現実しか見ない、その視点から信仰の世界に変えられた瞬間ですよ、ね、皆さん、私は瞬間の目撃者ですよ。皆さんもこの瞬間があったんじゃないでしょうか。皆さん、信仰の本質とは何でしょうか。それは見ずに信じるということですよ。
アーメン、
アーメン、告白したいんです。皆さん、信仰の本質はもう一回言いますね。見ずに信じることです、ね、もしね、私は信仰者と言いながら見えないと信じないって、もし言ったらそれ大きな矛盾ですよ、ね、だからもし教会の営みとか、この共同体の歩みとかね、信仰の歩みを見たから私は確信とかいうふうな歩みを一歩で持ったら、それは信仰者ではないですよ。だから信仰の本質は見ずに信じるということですよ、ね、ある人はこの見ずに信じるということは動物にはなくて人間だけだということを言いましたね。まあ、確認しようがありませんから、ね、分かりませんけどね、今日お前信じてるのかって。でも私ね、それ本当そうかなと思います。なぜならば動物と人間の違い分かりますよね。それは神の形に似せて作られたのが人間ですよね。だから人格があって選ぶことができて祈ることをしますよね、人間だけが。これ分かりますよね。どう見ても動物祈ってないなと、ね、でやっぱりこう創造性が人間だけあるんですよ。だって神様は創造者だから。だから独創性は人間に、だから創造性、独創性があるから文明を生み出すんですよね。これは明らかです。動物は芸術とか文明を生み出せません、ね、小さなもの一つも作り出せませんよね、精巧なものとかは。そう考えるときに、あ、本当にこの信じるということは人間だけだなと思うに至るわけですよね。皆さんどうでしょうか。つまり信じることは信頼と言えるでしょうね。信仰の本質、信仰の本質、それは見ずに信じることです。まさにこの29節なんですよ。これは信仰とは、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものだと、ヘブルの11章1節にありますよね。皆さん確認いたしましょうか。あそこに信仰とはとあります。ヘブル11の1。これは皆さん間違って読まないようにしてください。あなたが望んでいることが全部保証されることじゃないんですよ ね。信仰はこの望んでいることがというのは、後の目に見えないものをというのとこれ並行しているんです。だから信仰は目に見えないものを保証するという意味ですね。目に見えないですよね、神様のこと。皆さん、イエス様、神様と出会ったことありますかって聞かれたら、ないですよね。でも信じてますよね。でこれは御言葉に今ヘブルの ところで開けてもらいます。じゃあ読みましょうか皆さんで。では3、はい。信仰は
目に見えないものを確信するものです。
はい、そうですね、とはっきりとあります。ですから信仰は望んでいる事柄を保証し、そして目に見えないものを確信させる、これと平行になっている書き方なんですね、もともとの言葉では。ですから信仰とは目に見えないものを確信させるんですよ。で、神様は確かに目に見えません。でもパウロはこのことを、私たちは見えるものではなく見えないものにこそ目を留めます、見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからですと、そのように第2コリントの4章の18節で宣言するんですね。だから私は見えないものにこそ目を留めていく、そこにこそ真理があるんだということですよ。皆さんちょっと考えたら分かりますよね。この放送のチャプで今神様を礼拝してますよね。もしイエス様が神様目に見える方だとしたら、今日はここにおられるけども全世界の他の教会におらないということになりますね。それは大変なことですよ。今この同時期に偏在の神といいますが、同時期におられる、それは目に見えないゆえに、ね、可能なということですね。皆さんいかがでしょうか。まさにですね、そういうことをトマスはもう本当にですね、このイエス様と相対し、そしてイエス様のその本当に憐れみ深い言葉を聞いた瞬間にもうそれを超越したと言えるでしょうね。目に見なければ信じないというのはもう超えて、本当に私の主、私の神と言ったんです。体験しなくてもいいんだ、確認しなくてもいいんだというふうに変えられていったんです。つまりですね、信仰の目が与えられたと言えるでしょうね。そしてイエス様は、ね、29節もう一度見てください。もう一度言いましょうか、20章29節と。では3、はい。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです。はい、そうです。やがてイエス様は復活の体を昇天、天に昇るということがやがて起こります。やがて触ることも、ね、できなくなる。父のもとに帰るときはすぐに来る。それでもなお信仰の目によって私の姿が見えるんですよ。それこそが本当に祝福なんです。この幸いとは祝福という意味ですね。祝福なんですということを言われた。皆さん、このことを私は受け取っていきたい。これは決してですね、見なければ信じられなかったトマスを責められているのではありません、ね、イエス様が天に昇られた後、弟子たちによって福音が述べされる時に、それを聞いて信じる人たちのことを指しているんですよ。つまり私たちのことです。私は見ないで信じました。それがより幸いだということを言われたんです。より祝福だということを言われたんです。皆さんいかがでしょうか、ね、この見ずに信じる、ね、私はですね、申し上げたように誰でも疑う心はあります、ね、でも信じる能力は本当に神様の霊をいただいているゆえにあるんです、ね、そのことを今日もう一度確認しましょう、ね、つまり信じることがあるから疑うこともあるんです、ね、皆さん、私は何にも信じないというふうには時々おられますけども、皆さん、そういう方がもしおられたら言って差し上げてください。いや、あなた無意識に信じてることいっぱいありますよって、ね、夜寝たら次の日朝来ると信じてるでしょって。皆さん信じてますよね。ずっと永遠に夜が過ぎたと思ったら寝れませんよね。例えば、ね、見えないけど信じてるものありますよね。例えば空気、呼吸をしてますよね。電波、見えないけども携帯電話になりますよね。あと心、見えないけどもありますよね。心が悲しむとか、あとね、私たちは毎ね、朝昼晩でしょうか、食事どうですか。皆さん信じているから食べるんでしょ。もし大丈夫かな、これなんか毒入ってんかなと思ったらね、そんなことあったら食べれませんよね。だから無意識に信じているということがありますね。つまり信頼関係がなければ信じるということはない。だから私はですね、この見ずに信じるという信じる行為は何の根拠もなく信じるということではないということも覚えたいんですよね。イエス様は確かに2000年前に体を持って地上におられました。だから、まあ、 もう少し深く言えばですね、トマスは実は見てるんですよね、イエス様のことね。脇に差しなかったけれども見ているんです。でもこの後見れなくなるから、見ずに信じる人の方がもっとより祝福なんだってことを言われた。だから見て信じた人のことをダメだと言ってないんです。大事なことは信じるという言葉です。500人以上の人々に同時にイエス様は現れました。だから見た人もいるんです。でもその後の見ずにこの神の言葉を聞いて信じる者が本当に祝福だということも言われた。私はいかがでしょうか、ね、本当にですね、この信じるということを私たちはイエス様に向けていくときに、この聖書を読めば読むほど旧約聖書の9割方はもう予言は成就しました、ね、あとこれから私は経験していくんですね。これも一つの信じていく根拠ですよね。で、皆さん信頼関係を、ね、構築するために一番大事なことは何ですかと聞かれたら何だと思いますか。それは語ったことと行いが一致することですよね。皆さん約束してね、何度も何度もね、遅刻してくる人してきたら信用できませんよね。これは人間関係もそうです。だからイエス様が言われたことは全部その通りになりました。十字架もですね、本来はもし嘘つきだったら逃げるでしょう。もしね、古代妄想家だったら弟子たちはどっかで気づくでしょうね、赤間この人と思ってね、ね。でも最後の最後まで十字架でね、自ら十字架かかりと死をもって裁きを受けてくださった、ね、だから信頼に十分足るんではないでしょうか。根拠があるんです、確かに、ね、つまり御言葉が語ったことが全てなされている。神様は一旦言ったことを引っ込めることはされません。取り消しもされません。ものすごく信頼関係を気づくのに十分なお方ではないでしょうか。私たちはですね、そのことを覚えたい。だから見ずに信じるものと私はなることができるんだということを覚えたいのであります。皆さんいかがでしょうか。そしてこの30、30にこうありますので受け止めていきましょう。31節、しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると。明確にですね、聖書が書いた目的が書いています。それはイエスキリストこそメシア救い主であること、そしてそのイエスを信じてあなたが永遠の命を得るために聖書は書いたんだということをはっきりと言ってるんですね。ですからね、単なる道徳の勝負とか、ね、そういうよりよく生きるための指針ではないんです。つまり救われていくために聖書があるんです。これらのために用いられたら、ね、本来の目的を、ね、持たずにその聖書が用いられていることになって残念なんです。皆さんいかがでしょうか。私はともすればトマスのようになることがあるかもしれません。でも、ね、不信仰に陥らずね、疑問を持っても疑っても神様に求め続けていくものとなっていきましょう。そして今持っているいろんな、ね、これはどういうことですかということを神様に申し上げ続け祈り抜いていくものとなっていって、そしてそのことを通して与える神様からの本当の生ける御業を体験していくものとならせていただきたいと思うであります。私は見ずとも触れずとも復活のイエス様いつも出会うことができる本当に祝福された歩みを歩ませていただいているものだということを今日覚えましょう。その鍵は御言葉と祈りです。そして交わりです。この3つです、ね、御言葉を通し神の、ね、お心を知ります。そして祈りを通してますます神様が、ね、私たちに近づいてくださいます。そして私たちがね、全然神様と出会っている感じ受けることはなくても他の人がもう受け取れますから、昨日こんなことがあったんやとかいうことを通して神様を見上げることができるでしょう。祈りと御言葉と交わりを通して神様をますますですね、本当に分かち合って体験していくものとなっていきましょう。信仰本質、それは見ずに信じるということです。この恵みにこの1週間も扱っていきたいと思います。最後にですね、第1ペテロ1章8節9節と共にお分かちし祈りましょう。 第一ペテロです。第一ペテロ一章の8-9。では心を合わせゆっくりと味わいながら読みましょう。第一ペテロ1章8節9です。452ページになります。第3版では第2版では415になります。では第一ペテロ1章の8節9節です。では3、はい、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。アメン。それでは祈りましょう。今神様語ってくださったこの御言葉にそれぞれが応答していきたいと思います。しばらく黙想いたします。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。あなたはイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。神様感謝いたします。本当にあなたは復活後天に昇られ、父なる神の右に今おられ、私のために信仰がなくならないように取り出しの祈りをしてくださっていることを本当に感謝します。確かに見えないですけれども、あなたは本当に信頼に足ることができる方であり、祈りを通し御言葉によって、また兄弟姉妹の交わりを通してあなたのことを本当に豊かに体験できますことを本当に感謝します。どうぞお一人お一人がこの1週間もこの御言葉に生かされて、見てはいないけれども信じておる、あなたをもっともっと信頼する度合いを深めていきますように、そしてあなたを喜ぶものとならせてくださいますように、感謝し心合わせイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。応答の3